フッコックス京都。マキコミックス京都金曜日第1週目は、私フッコが気になる話題をピックアップ、ゲストをお迎えしてお話を伺うフッコックス京都の時間です。今日のゲストの方に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、上京区の方でハウスゆいというごちゃ混ぜ居場所を運営しております、上西美希子と言います。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっと緊張されているかと思うんですが、はい、実は私はこれまでにも交流があるので、美希子さんとか美希子ちゃんと言っているので、美希子さんで今日も行ってみたいかなと思います。よろしくお願いします。でちょっとまだご存知のない方のために、ちょっと説明をしたいんですけれども、ハウスゆいの場所っていうのは、北大路通りの大宮通りをちょっと下ったところ辺っていうことですよね。はい、はい、でどういう居場所かなっていうのも説明してもらっていいですか。
はい、はい、先ほど申し上げましたように、ごちゃ混ぜ居場所っていうことで、はい、障害の有無関係なく、もうどんな方でも交流していただける、そういう場所を目指して作っております。
はい、ちょっとまだ硬い、
はい、
崩す本当にね、障害の、ある人ない人ということで、どちらの方もっていう風な言い方してもなかなかね、ちょっ と障害のある方の居場所なんかなって勘違いしてしまいはる人がね、
はい、
どうしても出てきちゃうと思うんですけども、はい、そうじゃないんですよね。
あ、そうなんです、ね、自分自身がやはり娘が障害がありまして、その娘を育てていく中でやはり、障害があるとかないとか、そういうのを分けないような場が作りたくて、なので本当に障害の有無って書いてあるように、本当に障害ある方もない方もなんかいろんな方がそこで交流してほしいなっていうふうに思ってます、
ね。そうで、なんでそういうふうに思ったかっていうのが、やっぱりね、私も実は美希子さんに詳しく聞くまでよく知らなかったんですけれども、娘さんがね、ダウン症ということで、はい、ゆいこちゃんってね、もう大好きなんですけど、私はよくツーショット写真を一緒に撮ってもらったり、彼女の絵のファンだったりもするんですが、あ、今日もね、お母さんお願いしますっていう朝から LINE をいただいて頼まれました。でね、教育課程において、実は、京都市では分離教育っていう言い方してるんですよね。あ、で、はい、障害のある人とない人を分けて、育てるっていう方針があって、実は私の育った豊中市では、まさにごちゃ混ぜというか一緒に育ってきたので、ちょっとねその辺びっくりしたんですけど、そういうなかなかね、大変な思いをされてるっていうことでね、はい、ちらっとその話を聞いてみたいんですけど、はいはい、例えばですね、学校では一緒に授業を受けられなかったりとかすることがあったっていうね。
そうですね、もうその教室、娘が通うその教室は別にありまして、でそこで、その時またまたま2人しかいなかったんですけど、その学校に2人だけで、その教室で、学習というか、なんというかをするっていう感じでも、給食をはじめもずっと2人っていう状態でしたね。はい、
なんかね、それがすごいびっくりだったんだけど、給食すらってなってくると、ゆうこちゃんの場合ね、保育園で普通に過ごしてきてて、はい、いきなりお友達と別れちゃったりして、はい、すごく寂しい。食べる時ってね、もっと賑やかに食べたいはずなのに、えっていう感じがしたんですけど、2人だけということで、もう1人の障害持ってる子と2人。
そうなんです。でもうそこに先生がおられるっていうことで、特にその介助がいるとかね、そういうわけじゃなかったので、なんでその食べる時に一緒に食べれないんかなっていう、なんか保育園の時普通にみんなで食べてたので、なんかそれが一番最初のちょっと
驚いというか、ね、ちょっとショックでしたね。
なおさらのこのなんか ギャップというか落差というかね、うん、はい、同じか、はい、その、うん、なんでそんなことになるのっていうのをちょっとびっくりしたんですけど、その中でね、あのいろいろ詳しく聞いてると、みきこさんは学校と交渉してね、はい、なんで一緒に食べられないんだ、違う、給食は子どもちゃんたちが、
そうなんです、ね、もうそれがすごく、うん、あの、ありがたかったんですけど、うん、まあ、やっぱりその私の方から、うん、あの学校の方にお願いしてもなかなか、うん、あの聞いてもらえなかったんですけど、うん、保育園で一緒やったお友達が、うんうんうん、やはり小学校1年生上がって、はい、なんで一緒に食べれないのっていうことを親御さんに言ってくださったそうで、うん、でその親御さんもまた学校の方に訪ねてくださって、うん、それからやはりあの学校の方も一緒に食べれる機会っていうのを与えてくれるようになってっていう、うん、はい、
それは本当に子供からしたら、うん、本当にもうストレートに疑問ですよね。で、なんか、一緒に食べられないの、なんで違う部屋にいんのよみたいな感じだと思うんだけど、友達側からしても、
あ、そうです、そうです、ね、あの保育園卒園まではずっと一緒に過ごしてたのに、あれ同じ小学校来てるはずやのに、あれいないみたいな感じですよね。
めっちゃ不思議 なんかものすごく違和感あると思うし、はい、そういう状態で、まあ、学校でもそうだし、まあ、あの長く 話すとこれ、ね、長くなって本当にいっぱい聞いてほしいぐらい、もうみきこさんがそのいろんなその一緒に過ごすためのトライを、ね、長年してきてはって、はい、で、まあ、そのもう一つちょっと時間さかのぼると、本当に赤ちゃんの時から、児童館
ですね、
毎日児童館に赤ちゃん時代から連れて行ったりとかしてね、はいはい、工夫してきてこられた中で、ごちゃ混ぜがいいねと思ったエピソードの中の私は一つが、おやつを取りたいがためにという話があって、ちょっとそこをもう一個だけ聞いときたいんですけど、なんかね、おやつを取りたいがためにすごく筋力発達したんじゃないかエピソードが
そうですね、だからもう娘が本当にあの、うん、ハイハイとかしだす頃、もともとやっぱり筋力が弱いっていう部分はあったんですけど、うん、他の子たちとね一緒におやつ、うん、あのコロコロって転がる、うん、あの子供のおやつがあって、うん、でそれをあの他の子たちと取り合う、みんなハイハイ、うん、え、早くするんですけど、やっぱでも手先がまだあのそんなに器用じゃないんで、みんなうまく掴んだ瞬間に転がすんですね。でそれをみんなで取り合うっていうなると、やっぱ娘も食べたいっていう、自分は障害あるからそんなことができないっていうこともね、まだ赤ちゃんの娘にとってそんなこと考えもしないので、もう必死でそのお菓子を折ってっていう、でその間にやっぱりその食べたい方が勝って、すごい筋力がついて、
なんか保育園でね、びっくりするぐらい、あの先生たちの頭の知識ではびっくりするくらい、あのお子さんが筋力ができていたという状態を生み出されるような、すごい面白い教育をされてきてて、本当その話も今日詳しく聞きたいところだけど時間がなくなっちゃうのでちょっと先の話に進んでいくと、あの前にここにあのラジオミックス京都に出られた時は、このハウスユーユー作りましたっていうね、はい、本当にすぐの時に出てくださってて、うん、はい、その後ずっと、もう今年で4年、
そうですね、この2月で4周年迎えました、ね、
っていうことで、はい、どんな感じでこうちょっと変化してきたかなっていうところも聞いていきたいんですけど、はい、あの、ま、もちろん口コミで広がっているのが多いんかなっていう気がするんですけど、はい、どんな感じですか。
そうですね、もう最初は本当に知ってもらうためにいろいろイベントであったり、うん、ワークショップであったりとかを、うん、あの開催させていただいて、うん、で分かりやすい、あ、分かりにくい場所にあるもんで、うん、
ね、
あの、ね、そうなんです、あの路地奥にあるんで、
路地奥です、本当に
道に面してないから、はい、なんか知ってもらいづらい、でそれもあって、あの、うんうん、やっぱりもうそのどういう場所というよりまず来てもらうということで、うんうん、イベントを最初の 1,2 年ですかね、うん、はもうとりあえずイベントをして、うん、でその来てもらった方が、あ、ここ何みたいな感じで、うん、そこで知ってもらってっていう状態でしたね、うん、はい、
本当にね、あの路地奥なんですよ、あの今宮神社のお旅所のすぐ近くなんですけど、はい、郵便局の向かい側をね、
はい、そうです、
あ、ここ入るのっていうちょっとちっちゃい路地を
なかなか勇気がいる
突き当たりなんですけれども、その場所にたくさんの方来てくださって、すごい変化があったということで、あの本当にね、いろんなイベントをされてる中でいろんな方が来られたと思うんですけど、はいはい、その中の変化でこういうところがあの思った通りだったとか思った通りじゃなかったとか、なんかありますか。 意外だったわとか。
意外っていう面ではやっぱり、うんうん、まあ、最初はまあ自分自身がそういう、うんうん、あの子育て中に欲しかった、うん、あの居場所であって、うんうん、なかったので作ったっていうところがあったので、そういう障害の親御さんであったり、やっぱりそうじゃない、うんうん、あの親御さんでも一緒に交流してほしいぐらいの気持ちだったんですけど、
うん、それ話聞いてほしいとかね。
あ、そうですそうです、うん、それがなんかあのいろんな方が来ら、うん、まあ、イベントっていうこともあっていろんな方が来られるようになって、うん、でその場で、うん、あの全くあの違う状況っていうんですかね、うん、の、 あの方々がそれぞれあのお話される中で、うんうん、なんか全く違う境遇なんですけど、うん、まあ、例えば子育てで言っても、うん、あの障害有無関係なく、うんうんうん、またあのそのお子さんが、まあ、不登校であったりとかね、うん、なんかいろんな部分があっても、やっぱみんななんかしんどい部分ってそれぞれあるんやなっていうこととか、うんうんうん、でも嬉しいこともみんな多々あるんやなっていうのを喋ることですごいお互いが気づかされていってるような状態、うんうん、でなんかすごく皆さんのその、うん、なんて言うでしょう、その今悩んでるそのポイントだけをこう見つめるんじゃなくて、うんうん、なんとなくその話された後ってこう視野が広がるっていうんですかね、なんかすごくこう、うん、ような、そういうのを見ていてすごく感じて、うんうん、全然そういうのをこう考えていなかったんで、うん、あ、そういうこともあるんやなって、やっぱごちゃ混ぜっていうのはその子供同士がいろいろねごちゃ混ぜでいてほしいとか、うんうんうん、そういうのはあったんですけど親御さんはとか、うん、ただ、うん、そういうことはちょっと驚きでした。
うん、そうなんですよね。でもあのちょっと私も思ったのが、例えば私の場合だと例えばシングルマザーっていうことだったりとか、ちょっと親子の関係が良くなかったとか、うん、同じ状態の人同士で集まると、はい、なんか不幸大会、うん、自慢大会というか、うちの方が大変とか、うちの方がもっとこうだったみたいになりがちなんだけど、ごちゃ混ぜになることですごいそれぞれのなんか側面に気づきやすいっていうね、はいはい、本当にメリットがありそうだなと。例えばその健常の人ってあんまし子育ての苦労してなさそうにちょっと思った部分があったんかなという気もするし、私たちもちょっとね実は質問しにくいような、はい、なんか健常じゃないっていうことに対してすごくこう線を引いてしまっている部分もある、うん、はい、うん、美希子さん子育て大変やったって聞いたらダメのような、うん、はい、そういう気もするけど、そういうのも超えていきそうな感じ、ね、
そうですよね。だから本当に実際そういう、うん、あのお話しする場っていうのがないと、うん、接する場がないと、うん、まあ、私もそうやったんですけど、あの子供が障害があってっていうと、うん、皆さんちょっとこう一瞬間が空いて、なんかこうその言葉をすごい選ばれるというかね、とかがあったんですけど、全然あの聞いてもらったらみたいなとこもあったり、うん、なんかすごい大変やろ、すごいなんかこう、うん、あのかわいそうに的な感じに、うん、なるんですけど、でもなんか当の本人は、うん、いやそんなにっていう部分も実際あの確かに大変な部分もあっても、でもやっぱり子育ても一緒ですよね、うん、やっぱ大変なこともあるけど、ね、やっぱりすごい嬉しい部分、幸せ感じる部分もあるし、だからそういう面でなんかこう話すことでなんかちょっとあそうかって気づかされる。だから私自身もやっぱりその健常のお母さんとかと、うん、あのお話した時にそれまでやっぱ大変という形で見られるし言われるので、あきっとそういう健常のお子さんを育てられるお母さんたちはもうただ楽しく、うん、ただ幸せなんかなって思ってたけど、やっぱ結構いろいろ大変な話とかを聞くと、やっぱみんなそれぞれ大変なんやなっていう部分も、うん、教えられたんで、
はい、だからなんかその話してみないとわからないことってめちゃくちゃあると思うし、うんうん、話してみて初めて、はい、意外と共通してること多いじゃんっていうことがね結構あったりするかなと思うの で、はい、で多分大人はそうだし、子供って多分あんま関係なく、
そうなんです、
ね、はい、この子の障害はこうですみたいな必要なく
全くなく、気づいたらハウスユーでもみんなが鬼ごっことかで走り回ってて、いちいち大人は全然関与してないし、その安全面だけを見てるぐらいで、でもやっぱ子供同士って本当に早くもう本当に柔軟なんでね、なんか仲良くなるんだなっていうのも、
はい、いいですね、はい、そういう環境でいてほしいし、普通に 誰々の障害の誰々ちゃん、なんたら障害のなんたらちゃんじゃなくて、はい、みんなが一緒にその場にいたら別に名前で呼び合って、ね、ゴロゴロと、はい、本当にごちゃ混ぜになって、で面白いのがハウスイーさんお部屋にベッドがね、はい、ロフトベッドついてたりとかするから、ちょっと秘密基地的な遊びでみんなでゴロゴロ と固まったりしてるのを見るとね、はい、すごいハッピーな、
そうなんです、
気分になるんですけど、はい、そんなあのハウスユイさん、ちょっと今後のことっていうのはどういう感じで考えてはりますか？
あの今まではちょっとあの毎週、月水と日中開けてたんですね、
うんうん、
で、まあ、あの月に1回ほどは子ども食堂で土曜日開けたんですけども、うん、やっぱり子どもさんが来られる時間帯、
うん、夕方とか
難しくなるので、うんうん、なんかこれから、まあ週1回ですけども、うん、あの時間をずらして開けていこうかなっていうのは思ってます、
うんうん、
はい、
うんうん、夕方子ども食堂的なこともね今もされてますけどね、
なんですけど、まあうん、あのこの春からはちょっとやっぱりもうちょっとあの食育とかね、食のことに力を入れてあのやっていきたいと思ってるので、あの4月はちょっとあのその準備期間でお休みさせていただくんですけども、5月から本当にもうリニューアルであ のやっていきたいなと、でいろいろあのそのお母さん方のご意見とかお子さんのあの意見を聞かせていただいて、なんかあのみんなが楽しめる、でそれでいてやっぱりあの健康のなるような食のこととかも、そうですね、それをあの混ぜていきたいなって思ってます。
なるほど、ますますねすごく楽しくなっていくと思うので、はい、もしも学生ボランティアさんとかね、はい、これ聞いてたらあの関わりたいなと思う方いらっしゃったら、はい、ぜひハウスユイさんに行ってもらったり、はい、インスタグラムからも連絡取れるんですよね。
あ、はい、
はい、インスタグラムを見に行っていただいたりしたらいいかなと思います、
はい、
であの今先ほど私が本当は掘り下げたかったみきこさんの子育てについてどうやってやってきはったんだろう、なんであんなにユイちゃんは生き生きしてるんだろうっていうのを知りたい方は、お話し会の時の動画があるので、それもインスタグラムのところからちょっと探してもらえたらいいなと思います、
はい
はい、ということで今日のゲストはハウスユイの上西美希子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では次の曲をかけたいと思います。はい、大豆田とわ子と3人の元夫だったかなのテーマ曲になっていたグレッチェンパラアパーラとのオールザセイムです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。